すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
今回アシスタントキュレーターで、金沢の311以後の建築展、すごい現場も関わり実際の交渉をやっていただいた柴田さん、五十嵐関係だと実はアイストリエンナーレもサポートしていただいているし、国際交流金の最新直後の建築家と対してずっとサポートしていただいている柴田さん、今回は今までに比べてまず楽だったかどうかをちょっと相対的な評価を。
ものすごく楽でした。
楽でした。
はい、ものすごく楽でした。
なぜ楽でしたか。
建築家の選定が終わっていてから入ったので。はい。なので、まあ建築家のところにそれぞれに行って出展のイメージを伝えるっていうのと。まあ、大体美術館の和下さんが一緒に行っていたので、その時に五十嵐さんとか山崎さんのイメージを持って伝えに行っていたので、打ち合わせがすごく少なくて最終の展示に近いっていうことができたのですごく楽でした。
じゃあ逆に言うと明らかに大変だったのは愛知っていうことですかね。
アキエド、
アキエド、
今回のアキエド、
今回のアキエド、まあ、はい、まあ、アーケードは、まあ、なかなかすぐに決定しないシステムもあって、まあ、実際やってみたら意外にちゃんと現場は終わったんだけど、ちょっと直前まで心配でしたよね。
あと他の人たちは結構作品を出すっていう、何かのプロジェクトを出すっていうので絞り切れてたんですけど、アーケードはやっぱり全体の活動を出すっていう話だったので、そもそもあの展示空間に全部は入らないし、
まあそうだよね、
あの作品を選ばなきゃいけないとか、まあ、展示のやり方がいくらでもあったので、まあ、どういう風に実現するか。で、まあ、ただ福屋さんは結構最初の頃から部屋を埋め尽くすような大きな模型を作りたいというのは言っていたので、
福屋さん自身がだってもともとサナにいて、やっぱり彼女としてあの展示空間で自分でやるんだからば、ちゃんとしたものを作りたいって意思は結構強かったですよね。
ありました。なので、まあ、壁面からギリギリまで伸ばしたいっていうので浮かせたいと、浮いたらこんなにかっこいいって説得されて、いや浮かなかったらつっかい棒入れてねって言いながら、
まあ、ちょっとつっかい棒ちょっと残りましたけどね、
はいはい、
ま
あ、あれは島なんでしょうがない、
しょうがないけどね、はい、じゃああんまり、じゃあ特に格段に苦労したことはないっていうことでいいんでしょうか。
ないですね。ない、まあ、ないです、はい、まあ、チームとしても五十嵐さんと前に働いていたのと、もう一人入っていたアシスタントコーディネーターの堀江さんと愛知で一緒にやっていたので、まあ、仕事のやり方も分かっているし、増田さんがすごく綺麗に仕事を分配していただいていたので非常にやりやすかったです。あと美術館が原爆展1週間いたんですけど、美術館がすごい使いやすいです。
それはあれですよね、愛知の時は倉庫っていうか搬入してとか、あるいは取りに行くだけでもどうせだけも面倒くさいって話です。
はい、そうですね。あとは愛知の時は設営場所が市内に散っていたので、なんか1日4カ所暑い中を自転車で巡るとか、なんかそういう罰ゲームみたいな感じで回っていたので、
季節もまあまあ暑さも過ぎてるし、はい、まあ美術館も非常にコンパクトにまとまってるし、街中に変に散らばってないから、それは全然違うよね。なるほど。なんか発見ありましたか。じゃあ
美術館の中ですか。
いや、なんか今回展示でこの人意外にこんな感じみたいな。
でも311展で国際交流基金ので、取り上げなかったようなワークビジョンズとか、はいはいはい、岡さんとかと話ができるのはすごい楽しみにしていました。
岡さん喋りました。
岡さんずっと喋ってたんですよ。
何喋ってた。
いや、普通に一緒にお昼ご飯食べに行って、朝事務局に来て、事務局で一緒に仕事をしながら、あれいつ終わるんですかねとかっていう話をしながら
いや、お母さんそういうコミュニケーション力っていうか人間力ありそうですね。
はい、すごい。
多分やれって言ったらスタッフ全員の今日の昼のカレー作れてたら多分作る感じのありますよね。
はい、あの荷物集荷行く時も、
ええ、そうか、集荷のお母さん担当はやったの？
都合上私は東京にいたので担当じゃない作家も東京もあったんですけど、あのドライバーの人が、集荷の、もともと金沢の美大出身の人で、東京回ってる間にお母さんのところに行くのをすごく楽しみにしていて、生き生きした寿司でした。でコンクリートこれとこれととかっていう話をして、でじゃあ出ましょうかって言ったら、玄関から出なくてお母さんが電取りで、家を壊して通してくれるっていう。
なるほど、
はい、
ちょうどいい。堀江さんが来た、もう一人のアシスタントキュレーター、堀江さん、ちょっと建築系ラジオ収録でちょっとちょっと今回なんか割と、まあ、柴田さんのコメントしたら割と今回は比較的やりやすかったという感じだったんですけど、どうでしたか？
建築展ですか？
今回の展示は
もう全然やりやすかった
それはアーティストはもうちょっとわがままってことなんでしょうかね。
まあアーティストは私を見て私を見てという人が、まあ来るんですが
いやいや、
建築家はまあそこまでなんていうか私をクライアントとして見てくれてるっていうところでまず全然扱いが違うという感じです。
いや、アーティストは、もっとねわがまま言うんですよ。
これやりたいね、
もちろん今回も予算とか場所の問題でこれできませんとかこれ以上広げれませんってのは一応言いましたけど、アーティストは桁違いのことを要求しますよね。
船を公園の中に置きたいとか、まあ、19メートルぐらいの船が街の中に置きたいとか、そういったなんかこうそれはできるのかなっていうものは出てこなかっただけにやりやすかったですね。
じゃあやっぱ建築家は結構それは紳士的というか割とまあやりやすい、
社会的で紳士的ちゃんと社会とつながって仕事しているというのも、まあ、大前提としてあって、私がクライアントみたいな感覚で、まあ、打ち立てる時ってこうやっていろいろ言うこと、私の言うことを聞いてくれるんだ。
いやね、アーティスト聞かないですから、アーティストはいやとは言うけどやっぱり、
ね、
もう一回返すから、
アーティストはやっぱり100やりたいことを言ってきたら私が100やれるように頑張るっていうところなんですけど、建築家の方たちはまず、100ぐらいやりたいんですけどどうですかね。
マンさんも最初すごい
ね出てきたけど、
高い額を出してすいませんこれできませんって、すごい最後は
もう
ミニマムだけど効果的な展示をやっていただいて、
建築家のやっぱ
展示
っていうのがあんまり、
なんで、
建築家
の展示
あんまりないじゃない
ですか。
まあないですよね。
あとは、まあ、普段やってる仕事の傍らで、まあ、やってくださっているっていうのがあるので、
アーティストの場合はその展示がオリジナル作品でそれ自体が商品価値を持って、しかも
それが人生そのもので仕事そのものなんで全部かけてるんですけど、建築家の方たちはまあ普段やってる建物とか、まあ本当の仕事があって、展覧会の仕事はまあちょっと空いた時間でやってくださっている感じがあったので、まあ何て言うんでしょう、土日は休めるし
今回休めました。
今回は土日は皆さん連絡取れないっていう状況があったんで、待ってたら土日だろうか夜中の
日か、ね、土日もなく深夜も
2時半時
私の建築家土日も深夜も連絡
え、誰ですか？藤村さん。まあ、あと堀江さんはまあもともと建築の専門ではなく、まあ建築展に関わって、ね、まあ、建築って どんな感じだと思うんですかね。
建築ですか、
美術なんですね。
なんでしょうね、まあ、でもやっぱりアーティスト 分近いところはあるなって思ったのが、まず五十嵐さんと最初、企画書を持ってそれぞれの建築家のところに、回った時があって、その時に会いに行って、それぞれの建築家のアトリエとか事務所が作品そのものみたいな、割と皆さん個性があって、もっと建築事務所ってあっさりした事務所なのかなと思ったんですけど、みんなそれぞれ
全然違ったね。
全然違って事務所行くのが面白かったので、ちょっとアーティスト、まあ、でも今回のその展覧会に出ている建築家の方たちって、建築の中でもアーティスト的な何かポリシーを持ってこれはやっていくっていう、何か一つ信じてるものがあるような方たちが多かったかなっていう気がしました。はい、
ありがとうございます。
大体、はい、ドア開けると模型しか見えなくて、すいませんって言うと模型の隙間から誰かが出てくるみたいな、そういう。
そうですね。
面白かったですね。はい。もうやっぱりね、新井さんの歴史ですよ、人生そのもの。
一番いい歴史は多分、
やっぱりね、
帰られた後にビデオを回していただけるとすごい面白い映像が撮れると
思います。あれはどうなるんです
か。いや、今回の展示の準備はすごい大
変でした。いや、でもだいぶ情報減りましたね。頑張って減らして、よかったと思います。
失礼しましたよね。ハラハラ見てるこっち側と、やってる方にいると、もうただ私が怒られてる子たちと、もうなんかそれの連続で、もうね。
でも、新井事務所、なんかその実際に建物の建物の設計とか、こういったちょっとお仕事の邪魔にならない程度にみたいなのをしたんですけど、
僕の下に入れた向けの子たちも全部で飾りましたし、
まあでも早い段階で模型なしで決まったのは、割とそこはすっきりするんじゃない。
これ模型があ
れだったらどうなるんだろうみたいな世界なので、
まあ来年固定しましょう
みたいな。じゃあそんな感じで大丈夫ですかね。
はい、
はい、特にここを見てほしいってあります。ここはなんかちょっと普通に見ると見落とすけど、ここはちょっとちゃんとチェックしてみたいな展示ありますか。
まあ、でも映像はやっぱりそれぞれ結構 10分20分あるけど、最後まで時間があったら見た
いなって思って、
そうですね、時間かけて見てもらうと時代の空気が感じられるなという気はします。
どうですか、なんか。
はい、そうですね、石巻工房の脚立じゃない、足になってるのはトラフの排出ツールを使って、まあ、全体的にあれがあったのは良かったなと思います。
いろんな椅子もあるし、いろいろ座ってもらってみたいなね、
はい、逆に五十嵐さん、
いや、もうプロセスを見るっていうのは今回の展示の一つのポイントなので、なんかまあ完成形を見てさーっと流してみるとあっという間だけど、そうじゃないところが、まあ、今回まずあるからね。
本当はスタッフもあれ1日で組み上げたんですけど、うん、なんかどっかでタイムラプスとかで撮っておけばよかったなと思って、全部部材持ってきて絵を組んで、それを両端から立ち上げて針を持てて上からかけて、
あれ結構早いの。結構
あれ1日でやりました。朝9時から来て、
バンさんもすごい早いって
、
ね、いや、あれなんか想像以上に簡単なんだよね。バンさんの簡易間仕切りシステムだから簡単そうだなと思ったけど、自分でやってさらに思った以上に簡単なんで驚いたというか、いや本当にあれ合理的な人なんだっていう。
あれもっと立てれると思いました。
いや、そう
だと思う。永遠に続けられる。
そうそうそう。でそれちょっと動画では紹介してないんだけど、なんか多分こんなに素早くできるんだ、何のやったことがない人はっていうのは、まあ、それは